個性で魅力開花。はい、こんにちは。魅力開花の専門家、山崎澄代です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いしまーす。ね、3月も真ん中らへんとなると、皆さんも学生さんなんかだと春休みに入られてる方もね、たくさんいるのかな。
ね、そうですね。
大学生なんかはもうお休みだよね、多分ね。高校生ももうお休みの子が多いのかな。ね、中学生、小学生はまだあるのかな。あるね。二十何日ぐらいまできっとある。だけどね、お父さんお母さんたちも本当に、お子さんが、節目になってるママさん、パパさんたちだとね、こう中学生から高校生になるんだとか、ああ、小学生から中学生になるんだみたいな、そういうこう、節目な時をお迎えな方もね、多いかと思うし、あれですよね、制服を揃えて何してで、うわ、すごい出費だったぜみたいな。
懐かしい思い出ですね。
そうですよ。嘘でしょ、こんなにかかるのみたいな。でね、下二人がね、靴までもう指定だったのね。
あ、そうなんですか。
私立で。だから中学からそういうとこだったから、もう本当にね、あれだったよ。お金かかったというか。で、しかも雨の日用の靴、帽子の靴と本革の靴っていうのがあって。両方買わなきゃいけないとか、あとコートも指定のしかなくて、そういう中ね、結構ね、サバイバルな感じなお金の使い方をしてましたけど。
いいですね、サバイバルのような
使い方だった。懐かしいな、本当に。そんなね、時が。でうちはだからなんか3人ともが中高一貫に行ってたので、割と中学から高校の時のこの、なんだろう、卒業式の感慨深さっていうのはあんまなかったんだけど、逆に高校生の時がね、6年間通った学校とお別れだから、すごいなんかやっぱ寂しい思いは、すごいしたりとかね、しましたね、あの頃ね。そう思うと懐かしいな。まあ、今日ね、そう、3月といえばね、もうお花も綺麗にだんだん咲き始める。頃
そうですね。
だんだんこう色づく頃になってきて、まあ3月のお花ってなんだろうなと思ったら、まあ梅さんがあったりとか、チューリップが出てきたりとかしたので、そんな中でチューリップの花言葉を調べたら、思いやりっていう言葉がありました。なのでね、皆さん思いやりという言葉をこう浮かべてね、どんなことを思いやりかなっていうふうに、ちょっとこう浮かぶかな、と。ね、そうですね。思いやること。綾野さんどうですか？思いやり。
ね、人を思いやる。まあ、相手が求めてることを、与えるというか、できることを手伝うとか。思いやりかな？また行き過ぎるとね。
そう。
内容が。言葉が変わって
おせっかいみたいになってきちゃう。
そう
だからね、相手がこう望んでることをこう気遣ってあげるというか、ね、そういう、まああとは行動に移さなくても、まあそばにいてあげるだけとか、ちょっと見守ってあげてるということだけでも思いやりの一つだったりするし、だからその気持ちをこう多分日々大事にこう動いていると。駅で困ってるね。おじいちゃまおばあちゃまとか、時々困ってらっしゃる。ね、おじいちゃまおばあちゃまとか、あと、目の見えない方とか、耳の聞こえない方はちょっとなかなかわからないんだけど、耳が聞こえるか聞こえないかと。でもやっぱそういう感じの方とか、足が悪い方とか、車椅子の方とか、あと外人さんとかね。そういう方に声をかける勇気も出てくると思うんですよね。だから、ああいう時って本当に、声かけたら邪魔かなとか思っちゃうこととかってすごいあると思うんですけど。
ありますね。かけることで迷惑なんじゃないかとか。
そう。でも、障害者の方、ごめんなさい。障害者って言い方これ NG なんですけど、やっぱそういうリスクがある方、ちょっとどこかね、調子が悪いところをお持ちの方とかだと、声をかけてもらうだけで嬉しいというふうによく、私は聞いたことがあるんですね。大丈夫ですかっていう一言だけでもいい からなんか声をかけてもらうと、見守ってくれてるんだっていう気持ちになるっていうふうに、お伺いしたことがあって、私、昔手話習ってたことがあって、
そうなんですね。す
も
ごい。
う、本当に、もう30代の頃だから十何年も前の頃で、
はい。
で、その時に、まあ、耳の聞こえない先生から習っていて、先生が、よく言ってたのが、知らん顔されるのが一番怖いって言って、なんだろう、特にね、耳の聞こえない方たちって、空気の感じとか、そういうのとかで、感じ取ることとか、あと、電光板とかすっごく大事なんだそうなんですよね。やっぱ目で見えるのがね。そういうので、地震が起きたっていうのはもちろん体感でわかるじゃん。ガタガタガタガタってくるか。でも地震が来た。でも、じゃあこの後電車はどうなるのとか、この後どこに避難すればいいのって、みんなダーってどっかに逃げたりとか何かして、うわ、電車止まっちゃうからとかって走ってどっか行くけど、どうしていいのかわからないっていうのもあるんだって。だからそういう時に、呆然と立ち尽くすというか、でも人もブワーって行くし、怖いしっていうのがあって、だそういう時に大丈夫ですかっていう一言とかもすごく助かるっていう話とか、あと、まあ、目の見えない人こそ本当に空気の感じで全てを感じ取ってるらしいので、本当空気の感じと、あと点字板、点字ブロックですよね。カチャカチャカチャのね。あれで全てを感じ取ってるから、あれが自転車とかが置かれてて前に行けなくなっちゃうだけでも、どっちに行っていいかわからなくなっちゃう。だから、ああいうところにね、自転車をだから乗せないっていうのも一つの思いやりだったりとかね。だからそういうね、あと、駅なんかだと、本当電車が来る来ないっていうのも風の動きとかでわかるらしいんです。
すごいですね。
あと聞こえ、まあもちろん電車が来ますっていうのも、もちろんアナウンスでわかるけど、その後の風の動きとか、なんかそういう話をね、やっぱ聞いたことがあって。
他の感覚がやっぱり研ぎ澄まされるというか。
だからね、なるべく邪魔しちゃいけないかなと思うけど、でも点字ブロックの上とかですごい困ってらっしゃるとかしたら、突然ね、ポンポーンとか手叩く、肩叩くとかじゃなくて、なんかなるべくだったら前に顔を覗き込むように、大丈夫ですかとか、何かお手伝いすることありますかっていう一言をかけてあげるっていうのがすごいありがたいんだっていうのをね、私は先生から教わったことになりました。特に手話の耳の聞こえない方とかだったら、大きく口を開けてあげれば大体わかるって言って。
この読み取るみたいなことですね。
口話って言うんだけど、そう。口で。で、今なんかだと携帯電話があるから、携帯で字、たたって打って大丈夫っていうふうにやってあげれ
確か
ば、
に。
多分それで全然大丈夫だと思うけど、そういうふうにね、言ってたのでね、ぜひぜひ皆さんね、常々ね、思いやりの気持ちをすごい大事にって、どこにもかしこにも書いてある通り、ね、自分も思いやれば、人も自分に思いやりを必ず返してくれると私は思ってるのでね、ぜひぜひ本当、新しくね、今度から電車通学や通勤を始める人なんかも、駅でいろんなね、トラブルとかいろんなシーンを見かけることも多いと思うので、そんな時はね、ぜひぜひね、助けてあげられる、思いやりの気持ちで、助けることが自分ができなかったら、おまわりさん呼びに行くのも思いやりなので、
そうで
駅員さんを呼びに行くっていうのも一つのね、助ける方法なので、ぜひぜひ皆さんね、いろんなことをしてあげてください。と
す
いう
ね。
ことで、今日はこんな感じのお話でした。
では今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございます。